本当ラジオ聞いてる人に悪い人いない。
本当
ねえ、
本当か、何やねん。
いや本当、でも坂田さんのね、いとこさんも毎回聞いてくださって、うん、また今日もお土産を、うん、まあ、そうです、若浦の春園堂のシュークリーム、はいはい、はい、いただきました、ありがとうございます。みんなでいただきましょう、
はい、ねえ、僕も時々買いに行きます、はい、有名ですよね、ここの
超有名です、ね、あ、今日はね、
はい、
もう和歌山放送といえば、はい、この方レジェンドです、うん、はい、小林睦郎さんが遊びに来てくれてます、
はい、こんばんは、小林睦郎でございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、
もうね、ずっとずっと来てもらいたかったんです。
いや、ありがとう、
睦郎さんにはもう
ね、ずっと
恩師です、
ね、はい、私もママに一目会いたかった。
ちょくちょく会うじゃないですか。
そうですか、すいません。
そんなことでお店に来てくださいということでね、
ありがとうございます、
お声掛けさせてもらって、
嬉しい嬉しい、
ね、
あのね、あんまり年取ってくるとね、はい、あんまりお呼びかからなくなるのね。
そんなことない。
いや、ほんまに。
いや、緊張しましたよ、私なんかがと思って。でもエレベーターで二人っきりになった時に、うん、確保と思って、これは逃がさない今だと思って、そうです、勇気を振り絞って、
はい、
はい、
あの個室で告白されました。番組に出てください
って、もしよかったら
やっぱりね、宮古ママのね、そういう推しの強さがね、この番組のね、強みですよね、
エレベーターの奇跡、
ママのキャラで持ってる、
そうです
よ、
本当に助けてもらってます、ね、
素晴らしい。
もうじゃあ、うん、あの親睦の証に乾杯しましょうか、
はい、ししょうか ね、
ね、はいはい、はい、では今夜もよろしくお願いします
、
は
い、よろしく
お願いします。まだまだアクリル板越しですが、
はい、ね、ね、ママの作ってくれたお酒美味しいです。
はい、そうでしょ、うん、もう気分で酔いましょう、はい、お茶なんですけどねそう
言うか、
そうなんです、うん、ね、
はい、
もうだって松本さんなんかはずっと、うん、緊張してるんです。
うわ、から松本さん、ごめんね、緊張させて、
今日無口です。
はい、
若い頃ね、お会いしたっていうんで、
そうみたいですよ、
面影はやっぱありますか。お顔は僕覚えてる。
本当ですか、ありがとうございます、うん、もう光栄です。もう
今でもいろんなありはったな。
そうですよ、
いもんやな、
いやいやいやいや、
みんなそれぞれ ね、 ね、出世し合って、
本当、どうしました、うん、今日本当、なんか先生に呼び出しされた生徒さんみたいな、
なんかおかしい、
借りてきた猫状態にちょっと
あ、ラジオから流れてる声を聞いてくださってた方は、はい、実際にお会いすると、はい、なんか戸惑われるみたいですね、
はい、
えっ、ー、って感じでね、ギャップがあるんでしょうね、なんかね、
あ、
おそらく、
はい、
今はまあ、うん、あの番組表とかなんかいっぱい顔出てますけど、うん、昔もほとんど顔、うん、もう出なかったですからね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからどんな人が喋ってんのかなっていうのがすごいミステリアスでよかったんじゃないですか、
ね、いや、ほんまに、いや、僕もあのラジオカフェはいつも聞かせてもらってるんですけども、
短い番組です
も
ません、
もっとなんていうんですかね、かっちりされてたんで、
はい、
なんかお会いした感じの方が
もっとずるずるでしょ、
いやいやいや、なんか柔らかくて、
柔らかくてね、
いや、より人柄というか魅力が伝わってきますね、う
んうん、じゃあちゃんと喋らなあかんなと思って番組ではね、いつも思って喋ってるから、
あ、はい、
普段はもうダラーとしてますよ
僕らはもうね、番組でも素人丸出しでダラーとしてます
から、ね、いや、聞かせてもらってもちゃんと3人の会話が弾んで素晴らしいですよ、でも
いやいやいや、
なかなか常連客
さ、そう、いいお客さんたちでしょ師匠、本当、え、そもそも松本さんと睦郎さんのその出会いというか、
はい、
若かりし頃のエピソードが聞きたいんですけど、
ね、僕しか多分分かってないと思うんで僕が説明します
けど、はい、お願いします。
昔ですね、うん、1983年ですか、
はいはい、
13歳ぐらいの頃、ね、に和歌山放送ね、うん、で、あの I Love 和歌山っていう番組があったんですよね、
はい、
で僕それを当時、まあ、ラジオ子だったんで、
うん、
和歌山放送一番よくこう入るんでね、うん、聞いてたら
そうですよね、そりゃ、
うん、そう、そしたらまあその番組にまあ出会って、うん、でなんていうのね、お話楽しいし、
うん、
あの当時その僕もこうハガキとかをねこう書いて、う
ん、リクエストして、
うん、そうそうそういうのをやったらすごいたまにこう取り上げてくれて、
うん、
そう
で、ラジオネームとか覚えて
る？ラジオネームは僕はムツロウの隠し子っていう名前のラジオネームだったんです。
松本さんそうやった？
はい、そうです。
覚えてます？
こんな今初めて知った。ムツロウの隠し子ってすごい印象ある。
本当ですか？そうなんです。うん、はい。
隠
そういう隠し子なんです。そういう名前の。
妊娠ですね。そうなんですよ。それ読むのためらったかもしれませんよ。
いたりしてね、本当に。
中学校にしては混ぜてるね。
そうやろ。いや、ちょっとそういうやっぱインパクトのある名前にした方が、
考えたよね。
そう、認知されるなと思ったんで。
昔は、たよ、もう本当にね、あくる日あの学校行ったらその話が出るんですってね。
ラジオで
出てたなみたいなね。そうやねみたいな。
そうなんですよ。
ね、今は考えないでしょ。
いや、
すごい。
でもそれワクワクしますよね。
一大センセーショナルな番組やったですね。
そうですね。
へいへいへいへい。
アイラブ和歌山。
アイラブ和歌山。
で、たびたび紹介されて、
で、結構まあ1年ぐらいの番組でしたよね。
そうですね。あの多分ね、野球がない時にやってたと思います。ずっとあの野球のシーズンは夜は野球だったんです。で、あの野球のシーズンオフになるとあの番組復活すると。だから1年何年かやりましたよ、何回かね。
そうですね。はい。そう。でそれをずっともうまあ1週欠かさず聞いてて。
ハガキ職人、
ハガキ職人で、
みんな競ってあのアイデアをの駆使してね、書いてくれてましたよ。なんとかして読んでもらいたいという思いがやっぱりね、ハガキに現れるんですもん。ハガキだけじゃなくていろんなもの送ってきましたよ当時。
どんなものありました？
下駄。下駄に切ってあって
送れるんですね。
届きますよ。ポストには入らないかもしれないけど、
下駄にも送れるもん。コメント書かれてるんです
か？そこに書いてある。スルメに書いたりね、スルメに切ってあって、おいおいみたいな。だからやっぱり取り上げますよね。そんなもうアイデア合戦みたいになってましたね。
むつろの隠し子さん、
アナログですよ。全く
いいですね。
今みたいにもメールでペーンともう瞬時に行かないですからね。1週間ぐらい待って、あの1週間も待たないけど、長いスパンで、まあ、あの応答はしてましたね。あのまあまあまあ、あのやり取りはね。
でもどうしてこう会うきっかけになったんですか、その関係性で。
そして、あのその後ね、ちょっと僕番組名ちょっと忘れちゃったんですけど、その後、次の年ぐらいからだと思うんですけど、なんか夜の8時ぐらいからね、毎週の帯の番組みたいなのを武藤さんやられてましたよね。なんて番組やったか
な。
もういっぱいやってらっしゃるから。
やってますんで。
そうなんですよ。
いっぱい。そうですよね。ご本人でも。
そうなんです
よ。そうですよね。
やり倒してましたからね。
その番組もまあ僕、武藤さん追っかけて。
なんか火曜特急便とかなんかやりましたね。
そんなんですよ。聞くようになって。で、その時に、よかったらスタジオに遊びにおいでよみたいなことを、まあ言ってくださったんですよ。
ラジオの中で、
ラジオを通じてね。僕その当時あの社交辞令ということも知らなかったんで、
まだね、14、15歳ですから。
行こうと思って松江から自転車に乗って夜、ほんで番組あの見学させてもらって、ほんで毎週っていうかもうずっと見に来てて。
そんなに？
そうなんですよ。
何来てくれてたんや。
そしたらそのうち、あのリクエストの電話出る人ちょっと今日少ないから、代わりに電話出てくれんかみたいなこと言われて、電話でラジオね、あのリクエスト聞いてたんです
。すご
いです
。それも不正。
もうその当時も高校生になってたんですけど、行くようになったりとかして。
いろいろやってくれてたんですね。まあ、松本さんありがとう。
そうなんですよ。もうすっごい、だからもう、
うわ、そんな接点があったんですね。
だから本当にまだ
嬉しい。
はい。そんなことがあって、僕はもう
なんか今日のこの再会ちょっと感動的ですね。
いや、僕だから本当に憧れてて、当時
の方って本当にありがたいよ。ものすごい覚えてくださって、こっちあんま覚えてないんでね、非常に申し訳ないんだけども。
でもこうやってリスナーさんが見に来られるっていうのは当時たびたびあったんですか？
ありましたよ。
僕以外にもなんか来てる人いた。
そうなんですね。
僕のいとこも小林さんに今度来いよって言ってもらったってすごい喜んでました。
誰かれなし。
ム
スロー
さん。
誰かれなし。
だからこのシュークリームになってる。
なるほど。ありがとうございます。
だからでもね、他の人に聞いてもやっぱりラジオする、和歌山でラジオするってのはやっぱ小林さんの名前ね、皆さん絶対出されますから。
いやいや、もう知ってる人が少なくなりました。
いやいやいや、もうね。
嬉しいな。
レジェンドですけど、またまだお話聞いていきましょう。その前に宇津郎さん、もうね、音楽も映画も落語も本当に何聞いても奥詳しくて、
まあどうぞ浮いたぶりにならんように。
全然もう もっともっと聞きたいんですけど、まずリクエストかけさせていただこうかなと思います。
そうですね、あの僕はまあラジオ少年だったんですよ、すごく、うんうん、で播州って兵庫県の西の方に住んでたんですね、少年時代は、はい、西播州と、うん、近くにまあ一番大きな都市としたら姫路ってとこがあるんですけどね、はい、姫路からちょっと北に上がったところにあの辰野ってところがあるんです。あ、うん、あのイブの糸の東丸将棋とか、うん、そんな、はい、町なんですけど、はい、そこで小学校中学校高校と辰野小学校辰野中学校辰野高校とまでました、うん、で唯一の娯楽はやっぱりラジオを聞いてましたね、うん、でラジオだってそんな民放がいっぱいボコボコ出てきてる時代じゃないんで、うん、昭和30年代ぐらいですもんね、うん、NHK の大阪を聞いてて入りにくいんですよ、はい、遠いからそこからガーピーガーピー言って親父が大きなアンテナ張ってましたね、そういや、うん、それでラジオもうとにかくもう娯楽っていうかもうそれしかないんですもん、うん、でラジオ一生懸命聞いて、あの落語だってあの大阪落語は ないんですよ、もう東京落語ばっかり流れてくるもんね、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、流れてくる歌は今でいう夏メロですわ、うん、灰田勝彦屋の岡春屋の、うん、ね、あんなあの人ばっか三橋道也だの春日八郎だの、うん、その曲ばっかり聞いてた中で、はい、多分小学校 4,5 年生だったと思う、うん、ある日電気に打たれたような曲が流れてきたんです、うん、それは何かというと、うん、エルビス・プレスリーの歌をやったんです。すっごい衝撃やったですね、うん、田舎の少年にとってはなんやこれはっていう、それは違いますもんね、アメリカでも一世風靡した人ですし、1956年にハウンドドッグっていう曲も聞いたんです、うん、はい、まあ、エルビス・プレスリーっていう人はスローバラードなんかでもとってもうまいですよね、はい、でも私はこのロックです、ロックンロールですよ、うん、ロックンロールというものに初めて触れたのがこのハウンドドッグっていう曲だったんです、うん、で何言ってんのか、まあ、中学校では英語習いますけども小学生ですからね、何言ってんやろうと、とにかく耳コピーというか耳で聞くしかないですもんね、うん、ユエンネズバラハウンドドッグって言うんですよハウンドドッグもよくわからなかった、うん、ユエンネズバラハンド、何言ってんねんユエンネズバラって何やろなっていうふうに思ってずいぶん後で調べたら、うん、You ain't nothing but a hound dog っていう歌だったんですな、うん、ハウンドドッグっていうのはまあ俗語で女たらしとか口だけ達者なやつとかあまりいいあの表現じゃないみたいですけど、ここは女たらししかいねえよっていう、お前女たらし以外の何者でもないよと言ってるみたいだったんですよ。そんなこと分からずにユエンネズバラハンドっていう
お経みたいですね、
お経みたいでしょ、だからまあ私 あの要は意識を変えた歌がプレスリーでしたね。ずっとその後プレスリー聞き続けてましたね。
あ、そうですか。
だからプレスリーという人は、うん、あの後々のアーティストにむちゃくちゃ大きな影響を与えてるでしょ、ね、ビートルズなんかにもすごい影響を与えて、うんうん、マイケル・ジャクソンなんかでも浸水してたっていう、うん、まあ、あの片田舎の少年が感心するのもしょうがないでしょ、うん、許してください
では聞いてみましょう、
はいはい、
かっこいいです ね、
ねやっぱり、
うん、もう本当に
時代を超えてますよね、
うん、今聞いてもその当時が蘇ってきますね、やっぱりね、丸刈りの少年が聞いてる様が、うん、あの第三者的に今浮かびましたわやっていう、なんかすごい悪魔の音楽とかで言われたんですよ、うん、なんかあの白人の社会ではあのカントリー&ウェスタンが主流やったみたい でこの曲っていうのはまあ基本的にロックンロールなんていうのは R&B でしょ、うん、R&B っていうのは黒人の方々 の歌うとか作る音楽だっていうんで、ものすごく白人社会では嫌われたみたいですね、その当時ね、プレスリーは、
う
ん、すごい阻害されたみたいで、うん、でもやっぱりいいものはいいんで、プレスリーもだんだんとこの R&B とあのカントリー&ウェスタンが融合したものを歌い始めて、うん、とっても支持されていったんだよね、まあ、だから嫌われるんやな最初、
まあね、
違うことしたら、
うん、出る杭は打たれるってことですよね。
そう、全くその通りだと思う、うん、で変にあのセクシーでしょ、腰を振ってあの歌うっていうのはものすごくアメリカ社会では嫌われたみたい、うん、なんだあれはって、うん、それであの かワイドショーなんかに出ても腰から下映さないようにとかってお達しが出たりね、いろんなこと言われたみたい、かわいそうですよね。
あ、そうなんですね、はい、
そんなエルヴィスも1977年42歳でこの世を去っております。若い役年ですよね、今日本で言うたら役
年、ね、そうですね。
で最後の方がねボックボクに超えてました。往年のプレスリーの雰囲気じゃなかったからかわいそうやったな、うん、あの偶像が壊れたって感じやね。
あ、そうですか、うん、
そう。でもあの日本中でいうと昭和10年生まれやから生きてあってもおかしくないですよね、
うんうん、87
で
しょう
ね。
いやどうなってたでしょうね、
生きてて欲しかったなっていう。みんな若いですよね、明るいのね、
才能ある方はね、
特にすみません、
ね、そんなことない、
ごめん、
いや違います、もう怖いわ、いや
ほんまほんま、うん、ね、そんなことでございます。私の青春の1ページを飾ってくれたのがプレスリーでございましたね。
ないですか、宮古ママは、うん、よく断るごとに、はい、小林さんのことを師匠だ師匠だって言うんですよ。
師匠です。
あの、はい、その、ね、一緒に仕事さす、うん、あのしてたからって師匠ってことは出ないわけじゃないですか、いろんな、
そうですね、
でもその中で師匠っていうことを、うんうん、あの言う、うん、その
言葉を選んだ理由、
きっかけとその、うん、私の師匠やなみたいな、うん、なんか、うん、なんかね、そのエピソードっていうか自分の中であるわけだから、うん、
私ずっとねテレビ畑だったんですよ、はい、で震災をきっかけに東北の2011年の5月に和歌山に勢いで帰ってきて、うん、でそこであの9月からかな、この和歌山放送ご縁があって、はい、あの出させてもらうようになったんですけど、はい、うん、ラジオのお仕事がもうほぼほぼ初めてだったんです、うん、このスタジオでタイムテーブルを見ながらほぼフリートークを進めていくというのが本当に初めてで、うん、何もできなくて、うん、もう汗びっしょりかいて、嫌な汗嫌な汗
想像できたんですよ、でも
全然です、もう時間は読めないわ、うん、言葉が出ないわ、もう間違うわで言葉も知らないし、もうそこを全部フォローしてくださって、
そんなこと
ないで適度に教えてくださるんですよね、うん、その、うん、優しくという
か、そうだった、
うんうん、そうです、いろいろ覚えてます。
あら、そう、
うん、その言葉はこうだよとか、全然その積極策もなく、うん、もうそれが本当にありがたくて申し訳なくて、自分が何もできなくて、でもそれで実際私今思い返せば、はい、もうずっとやらせてもらってた感じだったんです、うん、私の中ではものすごい記憶が濃いので、うん、月曜日から木曜日まで週4日、うん、一緒にここで 3,4 時間お話しさせてもらってたんですけど、うん、数えたら1年弱ぐらいなんです、
う
ん、私妊娠してこの、あのお昼の番組を離れた時期があったので、
濃い時間だった
んですね。でもムツローさんのおかげでっていうのがもうずっと、うん、今でも、もう
断るごとに言うんで、はい、どういうことだったんだろうなと、どういう、ね、
そうです、もう師匠です、うん、今谷師匠です。
なんかセクハラでもしたのかな
全然脅されてませんよ。
セクハラだと師匠にならない、
あ、ならないですか、
うん、そうですね、
はい、セクハラ師匠ってなり
ます
セクハラした師匠は
言えないです
よ、ね、本当にお腹が大きくなるまでね、うん、あの働いてくれてました、うん、偉いなと思ったの、大きなお腹してね自転車でビューッと飛ばしてくるんですよ元気な声だと思ったもの、
うん、予定日の前の日
は乗らん方がええんちゃうかなと思ってたんやけど、大丈夫大丈夫、
ね、
あの車の免許がなかったんですよ、
あ、私、まあ、そういう問題じゃないよ、
ま、なくて、うん、ものすごい自転車で
移動手段がもう自転車だけで、うん
うん、元気な声だったわ。
あれで健診も行ってました。
こんな元気な子っていいよ ね、
そうですね、
すごい積極性のある、
うん、そうですね、
でも必死でしたよ本当に、ラジオのこと、
いえ、
もうあの時の1年があるから今ここにまだ座らせてもらってるのかなって本当に感謝してます。
衰えてないしね、そういう、
いやいやいやいや、もう私なんて、あ、ちょっと熱くなりました。なんか1曲聴いてクールダウンしましょう、うん、松本さん何か、
僕じゃあね、あの小林さんもそうやってあのカルチャーショックをね、ラジオで受けられたというお話だったんですけども、うん、僕もね、あのそのさっき言ってたその番組にあの遊びに行かせてもらった時に、 小林さん覚えてらっしゃいますかね、呉宮彩さんっていう女性の方一緒にラジオやられた覚えてませんかね。
思い出せ
僕ね当時まあ高1だったかなだったんですけど、うん、すごいなんかお姉さんなんですよ、うん、呉さんっていう女性の方ね、うん、すっごいまあ言った色っぽい感じの方、はい、そうなんでその人がいつもなんかあんま僕は聞いたことないような、ね、レコードをその番組でかけてなんだって、うん、でその時にその今からちょっとかけてほしいそのシャーデーのスイーテストタブーという曲をかけてくれて、で大人の女の人がね、うん、今こういうのがねあの大阪では流行ってるからみたいなことを言われて、
もうこれ80年代の ねもうカフェバーム一番おしゃれ、
そうでも僕それこそ和歌山でさ、うん、あの知らなかったから音楽の音とかも、うん、だからすごいそれこそカルチャーショックで、うん、こんなおしゃれな曲が大人の人は聞いてはるんやと思って、すごいショック。結構それ以降の自分の音楽の好みの方向性結構ガチッと決まったのこの曲だったん で、で小林さんの番組でそれを知ったので、ちょっとそれを聞いてみたいと思います。
聞きましょう。かっこいいですね。おしゃれ。
教えていただいて。
感動したのがやっぱり私の番組を通じてっていうふうに松本さんがおっしゃってくださってるのはやっぱり一番嬉しいですね。はい、
ですね。ラジオとの出会い。
すごいし。
あのリスナー同士仲良くなったりしたりとか、はい、結構いろいろ僕の人生に影響を与えていただいたので、僕はもう今日は本当にだからすごい緊張してます。
リスナーさん同士でいまだにこう連絡
取り合ったり
さ、ね、
あのアイラブ和歌山 その同窓会みたいなグループがあったりとか、そういう交流いまだにみんなしてたりするので、
そういうのをご存知でしたか松本さん。
僕知らない、そういうオフ会が開かれてたら全然知らないです、
は
い、
すごいな。じゃあ今日のこともぜひ報告してくださいね。
そうですね、そうですね、本当ですね。
昔の仲間に。
い
や
い
や
いや、そういう絆っていいな。
なんかね、本当
にねえ、うん、ラジオってすごい
不思議なもんやね。
素晴らしいですね、
うん、不思議なもんや
ツールとしてね、一つのきっかけだったけど一人の人生も変えて、
はい、そうそうそうそう、
ずっとねその仲間ともつながってて、
そうですね、
だからこっち何回も言うけど僕があの存じ上げないことでいっぱいあの出来事が起こってるんですよね。である時一通のねハガキが来てね、そのハガキにはあの実は兄が亡くなりましたと、兄の遺品を整理してたらね、あのいつ あの番組宛てに出してないそのハガキが出てきたんですね、はい、むつろさんのことが書いてありましたって、はい、なんか兄に朝殿かなんか打ってやってくれませんかみたいなことがあって、はい、あ聞いてくれたんやなと思ってね、だからもういっぱいそういうことってありますよ。すごくね聞いてましたっていうのを急に言われたりなんか、うん、今日なんかでも松本さん急に言われたから、ね、びっくり、
いやいや
びっくりした。
しかも番組に出たこともあるってね、そうそう前おっしゃってましたよね。
はい、ちょうど僕が、ね、アメリカに家族旅行で行った時に、うん、その時の話ちょっと話してよって急に言われて、
ちょっとスタジオに入ってみたいな、
そうそうそう、ほんで、まあ、まさにこういう感じで、
うん、人づか荒いです
よ、ね、いやもう
でもね、うん、本当にこうそういう風に人を巻き込んでいくって素晴らしいじゃない、うん、で嬉しいでしょ、うん、その時
も小林さんもねもちろんそんなこといっぱいあるから忘れると思うけど、僕からしたらもう忘れられない人生の出来事だし、はい、
そうですね、
それが、まあ、ここでねラジオ番組も出してもらってるのも、う
ん、
まあ、
なんかのご縁かなみたいな、あ嬉しいな、いいこと言ってくれはるわ、泣きそうになる。
いや本当なんか僕もずっと本当にずっと憧れ の尊敬する方なので、
今日記念日じゃないですか。
そなんこそばいです。
いやそんなに。しかも僕そうそう、あとね、うん、あの僕関西大学なんですよ。うん、で関西大学の和歌山 の、うん、なんていうの OB 会みたいなのがあって、うん、そこ行った時も小林さんいらして。
う
ん
う
ん、
もう寛大です。
そうですよ。
そうですね。そうなんですか。
だからそれもすごく嬉しくて、うん、知らなかったです。僕それそこ行くまでね、小林さんが先輩だったってことは知らなくて、
そこでは話
しかけて、僕はあの行ってあのお会いさせてもらいましたけども、
隠し子ですって。
そうそうそう。お父さん言って
周りびっくりする
ちょうど年齢的なことであってもおかしい、
そう
ですよね、うちの長女が一生46年生まれやからね、
あじゃあ、
子供でもおかしくない
隠し子
いいお話聞けた、
笑って涙できた、
本当にいいお話でした、ラジオって素晴らしいメディアですね、
ありがたいな。